曲がりくねった道も素敵じゃない？皆さんおはようございます。川添美穂です。さあ今日はどんな朝をお迎えでしょうか。いやー、2月に入りまして、なんかこう寒さが深まってきたんでしょうかね。私ね、2、3年ぐらい前からこう末端の冷たいっていうのがこうなくなって、結構体あったかいんですよね。なのでまあちょっと体内改善ができているのかななんて思いながらいますけれども、まあでもね、本当に寒い時ってもう本当に芯からね寒くなってしまいますので、前も私言いましたけれども、毛布、上の毛布ってかけるんじゃなくて引いた方があったかいんですって。なので私の番組聞きそびれてる人、そうか、毛布は上じゃなくて下なのかって、もうぜひ今日からやってみてください。本当本当にあったかいですからね。はい。なので、まだまだ寒さが厳しいかもしれませんけれども、そんな寒さを皆様と一緒に乗り越えていきましょう。さあ、そして今日はですね、とっても素敵な方をお招きしておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、愛知スタジオからお送りします。
もしある日がもう一度来たら、オープンライ
ブレディオ、さあ始まりました、曲がりくねった道も素敵じゃない。今日はどんな曲がりくねった道をお話しいただけるのでしょうか。ではご紹介しましょう。氷室建設の社長様でございます。氷室優さん、よろしくお願いします。
こんばんは。
おはようです。
あ、そっか、おはようございます。
もう夜の気分ですか。
はい、そうです、
ね、はい。あれ、朝は弱いですか。
朝めちゃくちゃ強いですけど。
お、そうなんですね、はい。夜は早く寝てしまう。
夜早いですよ。
お、そうなんですね、はい。そうですか。じゃあまあ今日はもう元気に行きたいと思いますので、よろしくお願いしますよ。はい。さあ、ということで改めて氷室優さんです。先ほどもご紹介しました通り、氷室建設の社長さんということなんですけども、実はですね、今そのまあお仕事の方はまあ安定されているということで、まあほぼお任せしながら、実はある塾を開講されていらっしゃるということで、はい、そのあたりは少しねお伺いしていきたいなと思います。生き塾、社長、どんな字書くんですか。
生きですよね。
生き、君、生きだねっていう生きですか。
生きな男の生きですよ
ね。あ、生き塾、なんかかっこいい塾ですね。
そうですね、
うん。これはどういった塾なんですか。
うん、引きこもりとか、ニートとか、
ほう、
まあ、僕はアウトローっていう言い方してますけど、まあ言葉悪いですけど、世間のはみ出し者の子たちですよね。その子たちの自立支援ですか。
なるほど、はい。でも生き塾ってなんかかっこいいので、なんかこうみんなそこの塾に行くと生きになっちゃうよっていう感じ
ですか。なってもらいたいですよね。
あ、なるほど、まあ、そういった意味がありこのネーミングをつけられたっていうとこですか。
そうです、そうです。
わかりました。この生き塾というのはいつぐらいから始められたものなんですか。
法人にしたのは、去年の10月からですよね。
あ、法人したのは、
うん、そうです。活動自体は、もう10年近く前からやってますけど。
お、そうなんですね、まあ、でも先ほどねお話しされたように、そういったニートの人だとか、まあ、いわゆるはみ出し者とかいうね、はい、そういったこう人たちの塾を開講しようと思ったきっかけ、10年前なんかあったんですか。
きっかけですか。
あ、もしかして氷室さん自身がなんかはみ出し者だった、
はい。あ、もちろんそれもありますし。
そうなんですか、
きっかけですよね。まあ人に頼まれたからですよね、一言で言うなら。
頼まれた、はい、塾を開講してくださいと。
そういう子たちを預かってほしいって頼まれたってことですよね。
なるほど、はい、氷室建設さんにはそういう子たちも結構就職をしているということも聞きましたけど
そうですね、うちの会社多分普通の人一人もいないと思います。
え、そうなの、
はい、
じゃあ個性的な人たちがいっぱいいて、
かなり個性的だと思いますけどね。
じゃあもうそういったところ専門分野で
結果的にそうなったってことですよね
なるほど、
望んでそういう子を集めたわけじゃないんですけど、
そうなんですねじゃあ預かってくれっていうことは、はい、やっぱり氷室さん自身にそういった何かこう、なんでしょう、こう魅力があるんですか、それとも氷室さん自身が俺はそういう子預かるぜって感じだったのか、
なんでしょうね、
うん、
なんでなんだろう、
なんか自然な流れから、
そうですね。
でも、いわゆる、そういった子たちって、いろんな個性があるので、
はい、
こう、どう接していいかとか、難しくなかったですか？
難しいですよ、それは。
難しい。今もそれは変わらず？
変わらないです。
でも、それをずっと続けられているっていうのには、きっと何か意味があるんですかね？
やっぱり、
うん、
なんというか、例えば塾の方で言えば、うん、卒業は一つの節目ですよね、
うん、
で氷室建設の方で言えば、うん、例えば彼女ができるとか、
うん、
結婚するとか、うん、独立するとか、うん、大きな節目って人生であるじゃないですか、
はいはい、ありますね。
そういう時の彼らの姿を見るのは、うん、やってきてよかったなって思うとこですよね。
お父さんみたい。
僕は家族だと思ってるんで。
そうなんだ。その生き塾っていう塾にはいろんな方向から塾生として入校される方が多いですよね、
はい
はい、どんな人が多いんですか？
どんな人、
うん、これ男だけ？
去年までは男性のみでした。
女性も今 OK なんですか？
で去年の暮れに女性スタッフが入ったことで、はい、まあ、一応女子寮も用意してあって、今年からは女子も受け入れしようかなと思ってますけど。
そうなんですね。それはでも粋な男になりたい男性にとってはちょっとまたこういいんじゃないですか、環境的に女性もいるっていうのはね。
ですね、これはですね、は
い、
基本、例えば粋塾で女子の子を預かったとしても、
はい、
男子と関わらせることは基本しないです。
ないんだ、そうなんだ、そこはとりあえずシャットアウトね。
基本はですよね。
そっか、なるほど、はい、分かりました。残念でしたね、これから入りたいと思ってたしょうね。
まあそうですね
でもその生き塾っていうも塾では、
はい、
まあ、どんなことをするのかって大体決まってるんですか？
まあ親御さんの要望に沿ってでこうプランを考えてきますけど、
はいはい、
10人いたら8割、まあ、8人の親御さんは、
うん、
まあ、年齢にもよるんですけど、そのもう学校行かないんだったらっていう年齢の子もいれば、
うん、
上の子はもう30代40代もいますから、
うん、
まあ、30代40代だったらとにかく社会人として自立してくれって話になりますけど、10代の子とかでも、
うん、
もう学校行かないなら、
うん、
働けるようになってほしいっていうのが基本親御さんの要望なんで、
そうですね、
なので、
うん、
基本はもううちからこういろんな研修先を、
うん、
まあ、いろいろこう協力してくれる企業さんがあるんで、
うん、
研修っていう形で外に働きに、
うん、
社会実習みたいなもんですよね。
うん、
で働きに来ながら、
うん、
まあ、トレーニングですよね、実践形式の、
はい、そうなんですね。これはやっぱり親御さんではできないトレーニングなんですかね、お子さんにできるための。
できると思いますけど、
はい、
親御さんでは親御さんも苦しい、本人が行きたがらないですよね、苦しいし、
うん、
子供も甘えるんで、うん、
なるほどね、
難しいと思いますよ。
そうなんだ、なるほど、分かりました。じゃあもうその生き塾に行ってこうなんだろう、卒業してこう社会人としてやっているっていう子ももちろん 今はまあ出てるんですね、
はい、
あ、じゃあそれが一つの、はい、まあ、氷室社長にとってもこう喜びというか、うん、やりがいというかそういうところですか。
もちろんそうですし、うん、そのうちで預かった子たち、研修生の子たちが卒業して、うん、こうもう本当に見たらわからないですわ絶対、うん、元引きこもりだなんてことは。
あ、そうなんですね。
絶対わからないです。
すごいな。でも、うん、そこまで変われるようになるためにはそれは生き塾の何かがあるのか、それともその本人の中の何かがあるのか。
本人の中にあるものをうん、こう見つけるってこともそうだし、
はい、
なんだろうな、僕がちょっとこう言葉はあんまよろしくないですけど、うん、例えばですよ、
はい、
うちに来る研修生の子たちに僕が必ず聞く質問ってあるんですよ最初に、
はい、
でその子たちに、うん、あなたにとって常識は何。
うん、常識。
常識、
うん。
引きこもりの子たちって、はい、全員同じこと言うんですよ。
なんだろう。
何です、常識って。
常識？常識？言葉が出てこないな、
うん。みんな守るものって言うんですよね。
守るもの？
常識とは守るもの。
ああ、こうしなければいけない？
そうです。
何々べきってやつですか？
そうです。で僕が教えるのは常識は知ってけばいいものだよっていうところなんですよね。
うん、
守る守らないは二の次だ、
うん、
で知らないとやっぱり人に迷惑かけることが出てきちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
知っていくことが大事だよっていうその、
うん、
彼らが大事にしてきたことを、
うん、
なんていうかな、僕は大事にしなくていいっていうこともありますし、
うん、
彼らが大事に しなかったことをしなきゃいけないよっていうこの、
うんうん、
僕と彼らとのギャップってあるじゃないですか、
はいはい、
このギャップをすり合わせると、うん、みんな自信についてきますよね。
うん、
だから僕も学びますしもちろん、
そのこうちょうどその子たちとこう合致する部分っていうのはなんだろう、寄り添うことですか、なんか秘訣はあるんですか。
秘訣というより、うん、まあ、秘訣で言うならもう裸でぶつかるしかないですけど、
うーん、
合致する部分は、
うん、
親を愛してるんだ自分は、
うん、
ってことに気づくとこですよね。
ほう、親を愛していない子供はいないってことですか。
絶対いないです。
ああ、そうなんですね、
はい、いないですね。
そうなんだ。じゃあ、親御さんを否定して今こうなっているっていうお子さんもいるってことですか。
もちろん。
あ、っていうかそこですか。
基本的に僕が思うのはですよ、
はい、
例えば生まれながらに親に捨てられた子とかは、もちろんの話は違いますけど、うん、
はい、
親と一緒に住んだりっていう環境があった上での話で、うん、
はい、
子供は親の期待に応えることが基本喜びなんですよ。だから親が嬉しそうな顔してたら嬉しいし、悲しそうな顔してたら悲しいんですよね。はい、で、そこを親御さんには気づいてほしいし、だから一等賞を取ったことよりも、一等賞を取ろうとしたことの方が大事じゃないっていうところですよね。
そうですね。
そういう親にはアプローチ、子供にはその素直に頑張ったよな、
うん
うん、親の期待に応えたかったよな、
うん、
でダメだった時に寄り添ってほしかったよなっていう、まあ、共感ですよね。
なるほど、でもそれってこうもう過去としてなってしまったことなんですけど、うん、それをまた取り戻せるんですか。
戻せますよね。
全然戻せますか。
全然戻せますよ。なんでこの間第1回の卒業式やったんですけど、
はい、
こう、まあ、当然2人卒業したんですよね。16歳17歳と20歳の子が卒業したんですけど、
うん、
お母さんに2人とも来てもらって、
はい、
まあありきたりじゃないですけど、うん、こうお母さんに手紙を書いてきてもらったんですよ。
そうなんだ、
ね、
うん、
彼らが一人ずつ卒業の言葉を言いますよね、はい、そしたら今度お母さんが手紙を読む、
うん、
もう一人が 読んだら、うん、行ったらお母さんが手紙を読む、うん、で終わりじゃないですか、うん、普通は、うんうん、だけどその後、
はい、
あのちょっと20ステップっていう、こうやり方をやったんですけど、
はいはい、
会場に一本道を作って、
うん、
ど真ん中に二人が立つんですよ、
うん、
親子で、
うん、
まあ、一組ずつですよ、
うん、
でお互い背を向けて10歩離れるんですよね、
うん、
10歩離れて、
うん、
一歩進むごとにどっちからでもいいんですけど、うんうん、ありがとうでもごめんなさいでも何でもいいから一言ずつ言ってくるんですよ、こうやって、
うわー、なんかもうでちょっとこみ上げてくるものがありますね。
もう最後の3歩ぐらいなんかお互い号泣してますもんね、
うん、
その時に出ることって過去のことしかないんですよ、
うん、そうなんだ。
最後の最後は息子は産んで育ててくれてありがとう、
うん、
お母さんは私の元に生まれてきてくれてありがとう、
うん、
ですよね。これ過去ですもんね、
う
ん、
そうですね、
だから過去なんとかできるか当然できますよね。ただそこを心を開いて向き合える状態まで持っていけるかどうかが難しいわけで。
そうですね、そうか、開いてしまえばもう簡単なことなんだけれども、
はい、
開くまでが大変っていう、はい、でも社長そういうことってなんでわかるんですか。
なんでわかるか、
うん、
なんでなんでしょうね。
なんでしょうね。
あの僕はまあ15歳の時に母親がいなくなって、
はいはい、
ある日突然いなくなったんですよね、
うん、
で何年前かな、6、7年前に親父が亡くなって、
うん、はい、
まあ、もう親いないんですよ、
うん、
だからうーん、まあ割とこういろんな人生ありますけど、
うん、
早い段階で親を失うってことを2回に分けて知ったわけじゃないですか、うん、
はい、
だからそういう経験が生きてるのかもしれないですよね。
なるほどね、
分からんですけどね。
まあでもあの人に寄り添う、
うん
う
ん、
また人のこう痛みが分かるっていう部分では、うんうん、あのまだ経験してない人よりはね、分かるのかもしれないですね。
僕は親父、まあなんていうか言葉悪いですけど、もうクソみたいな親父だったんですよ。
はい、
でも
そうなんですか。
僕は、
はい、
生まれ変わってもあの人の息子になってあげたいと思うし。
うわ、聞いてるかな今お父様。
絶対聞いてますよ、
ね、
できるなら僕が彼の親になってあげたいぐらい、
へ
で彼を守ってあげたいって思えるぐらい愛してるんですよ。
へ
で、その親父が死んだ時っても、まあ、ちょっと急死だったんですよね、
うん、
の時すごい悲しかったんですけど、
はい、
もうその頃からもこういうことやってるじゃないですか、
はいはい、
だからもう一人の僕は、
うん、
これで、
うん、
僕が今関わってる子たちよりも誰よりも早く親を失う悲しみを勉強できたなと思ってましたもんね、
うんうん、そうか、なるほど。なので社長自身の経験も生かされているというか、
はいはい、
そして実際にそういった塾生の人たちとも関わりながらご自身も学んでる部分もあるっていうことなんですね。
もうすごい学びの連続ですよね。
そうですか、あのこの放送を聞いて僕行きたいなとか、
はい、
うちの息子をぜひ一度こう体験というか合わせたいとかいう方いらっしゃるかもしれませんけど、はいはいはい、そういった場合はどうしたらいいんですか。
生き塾でホームページ検索してもらうと、
はい、
あのフリーダイヤルがあるんで、そこで、まあ、電話してもらうか、メールもらえれば僕から電話しますし、
社長直々に
僕がします必ず。
そうなんですね、はい、そっか、わかりました。なんかこう、まあ、拠点は愛知県なんですよね。
そうです、はい、
でも全国から連絡あるんですって。
逆に、
はい、
愛知県の子は一人もいないですね。
なんでだろう。
あの僕が断るからです。
なんで断るんですか。
逃げるからですよね。
そういうことか、
ええ、
もうすぐに家に帰れちゃうから。
帰れちゃうんで、
は
あ、なんで今年から一応新潟校、
はい、
岐阜校、埼玉校、
はい、
で九州の熊本校がもうオープンするんですよ。
うーん、
一番早いところで来月新潟校オープンするんですけど、
はい、
なんで今年からは愛知県の子は、
ええ、
あの新潟校とか。
いや、そうか、遠くに行かせるんだ。
じゃないと、
反対にね、
やっぱり物理的な距離を作らないと、
はい、
その子のスイッチが入りにくいんですよ。
はあ、 そういうことなんだ、
知らないとこで知らない人とっていうとこが大事なんで、
うわでもそれって親御さんもいい意味で可愛い子の旅をさせようじゃないですけど、はい、あのいい意味で手放すというか、
そうです
っていうのはすごく大事なことなんですね。
まあ、はっきり言うと、
はい、
子供の覚悟も大事ですけど、
はい、
親が距離を取らなきゃいけないんですよ、うん、
もう聞いてますか皆さん、私もそうですけどねえ、でもなんか手放すって意味が分からなくって、
はい、
ね、なんかいちいち口出したりだとかしてるんでしょうね。
例えばこの間埼玉県から見学に来たお父さんと息子さんがいるんですよ、
はい、
息子32歳で、14年間かなんかの引きこもり、
うわ長い、
その後僕会って、あのいろいろ喋って、僕ものすごい肯定するんですよね、
はい、
で最後ハグして、
うわすごいな、
お前大丈夫だよって言って、うん、来なくても、
うん、
大丈夫だから自分でやってみなっていう話をしてたんですよね、
はい、
でその彼が僕にですよ、うん、ここに来て学びたい、
あ
で、ね、お父さんの前で言ったんですよ、
うん、
で年明け早々来るって言ってたのが、
うん、
来ないからお父さんに確認したら、
うん、
やっぱりちょっと近いところに入れますっていうことを言うんですよね。
あ、そうなんだ、ね、出たね、
はい、
親のエゴがね、
そうです、
は
あ、あんたのものじゃないだろうっていうところです
よ、ね、そうなんだよね、場所じゃないんですもんね、はい、今ここで学びたいって言ったのに、
はいはい、
本当肝に銘じてます私も。何かあったら社長に私もあのフリーダイヤルで電話すればいいわけですね。
もちろん、
そうします、
はい
はい、よろしくお願いします、はい、はい、もう今日は本当にいろんなお話聞かせていただきありがとうございます。で実はですね、この後ジングルを挟んで、あの ISD 個性心理学っていうものがありまして、
はいはい、
まあ、なので社長の個性と、あと今までの過去の流れとかこれからの流れとか、そういうことをちょっとお話ししてもらえるコーナーがあるので、
はい、
ぜひ楽しみにしてください。
楽しみですね、
はい、ということで、はい、まずはひとまずありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここからは ISD 個性心理学名古屋はぐみや支部の支部長でいらっしゃいます水野さん、
はい、
はい、今日もお越しいただきましたけれども、
はい、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。
あ、そうですね、よろしくお願いいたします。もう早速いろいろと、ね、
はい、
あの見て くださってましたけれども、
はい、
もう時間もったいないのでもうどんどん水野さんお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お願いします。まあ、ちょっとね、先ほどあの、はいはい、このコーナーの前にもちょっとお話をさせていただいたんですけれども、
う
ん、あの健康穏やかそうな感じに見えるじゃないですか、
うん、
なんですけど、うん、あのこうちに持ってるものっていうのが、うん、ものすごく熱いものを持ってらっしゃって、うん、
はい、あのじゃないとできないですもんね。
そうですよね、
うん
うん、あのうん、本当にこうなんていうんですかね、目的を明確にしながらそこに向かって一気に進んでいくっていうことなんですよね、
う
ん
うん、
で、あの、うん、周りの方からは、うん、多分こう、なんですかね、こう、努力と根性の人みたいなふうに見られがちだとは思うんですけど、はい、実は、あの、うん、すごく繊細な部分が、あの、あってですね。
恥ずかしくなるね、社長。
いやー、僕、繊細なんですよ。
ですよね。
そっか。
いや、本当に繊細だと思います。
そうなんだ。
あの、ちょっと質問だけいいですか。
はいはい、
あの、小さい頃、
はい、
っていうのは例えばあの周りの人に挨拶したりとかって結構苦手でした、
はい、あ、苦手でしたし、
はい、
人の顔色ばっか伺ってました、ね、
あ、やっぱそうですか、
あ、
なるほど、その、まあ、僕ね、あの個性っていうところで、うん、
はいはい、
生年月日から診断させていただいてるんですけど、はいはい、これもともと持って生まれたものなんですよね、で、まあ、社長と同じようなタイプの方見て、
はいはい、
あの僕全員に聞くんですけど、はい、子供の頃挨拶苦手でしたっていうのはほぼ 100% なんですよ、っていうのはそれだけ神経質な部分を持っているので、
うん、
ナイーブな一面もあるんですけれども、
はい、
人と接するのは本当は好きだし、
はい、
でもこう一人になりたい時もあるっていうところで、はい、人間関係のバランスをすごく取られるんですよね、
うんうん、
だから感性がものすごく豊かなのであ の伝達する力ってのものすごく強いんですよ。あの例えば形のないものを形にしたりとか、
はいはい、
あのおもちゃで言ったらレゴとかありますよね、
はいはいはい、
まあ、ああいったものがすごく得意な方とか、 なんかそういったものがこう芸術面だったりとか、そういったところにすごく出やすいのかなっていうふうには、はい、ちょっといましたね。
じゃあ頼まれて仕事を始めたっていうけど、でも言われたらそこからちゃんと組み立ててやっていらっしゃるんですね、きっとね。
なんかこうインスピレーションの部分が強いのかもしれないですね、もしかしたら。
そうですね、
なるほど。
でちょうど、まあ、あの過去のこととかね、今年のこととかっていうふうにちょっと見させていただいたんですけども、はい、まあ、ちょっとね、あの幼少期の頃の、まあ、記憶があまりないっていうふうに、先ほどちょっと、
言ってますよね、打ち合わせの時にね、
打ち合わせの時にお聞きしてたんですけど、ものすごくこう生まれて直後ぐらいですよね、もう本当に2歳とか3歳とかぐらいっていうのは、実は家族の愛のにものすごく恵まれる方なんですよね。はい。で、そういったところから自分の学びたい欲が出てきたりとか、ちょうど10代20代ぐらいになってくると働きたいとか変化したいっていう気持ちがすごく現れて、で、自分の協力者が現れて、でどんどんどんどんやっていきたいっていうのが、流れとしては、はい、傾向としてありました。
はい。
で、ちょうど、去年でしたっけ、活動を開始されたのっていうのは、
法人にしたの
は、法人されたのは、そうですよね。はい、ちょうど今2019年になったんで、2018年の時なんですけど、新しいことを始めるっていうことがものすごく流れに合ってることなんですよ。
マジですか。
はい。でもうその過去の、話とかもちょっと事前に聞いてたんですけど、すごくぴったり合った流れに沿って動かれてるなっていう印象があったんですよね。
持ってるんですね。
そうですね。で特に今年ですよ、2019年から、ステージが一気に多分上がってきます、上がるっていうか変化していきますね、
はいはいはい、
でずっと多分同じ場所にいるとイライライラ、もやもやしちゃうんですけど、それをこう行動に変えていくと、そこがどんどん環境が変わっていてっていうのが今年特に強いと思います。
それはですね、はい、もうすでに感じてるんですよ。
やっぱりそうですか。多分広社長さんが、ずっと生まれてきてからっていうところで、大きな転換期になりやすいのが、10歳20歳30歳40歳ってちょうど切りのいい時なんですよね、
はいはいは
い、ちょうど今年が40ですよね。だから多分全然変わってきますよね。
そうなんですね。
そうですそうです。そんな気してますもんね、去年から、
はい、
そうね、
多分徐々に出てきてると思うんですけど、ますます加速していくと思うのですごく楽しみにしてますね。
はい、
わかりました。楽しみですね。
そうですね、まあ、うん、まあ、
うん、はい、まあ、もういろいろあるんだ言えないけどあるんだな。わかりました。
いや、ぜひ、何やっとるかは、結構どうでもいいんですよね、
はいはいはい、
自分らしくあれるかどうかなんで。
なるほどね。
多分僕らしい道が見つかっていくんだろうなっていうのがなんか分かってるってことですよね、
うん、なるほど、そうか。なんか今年のね、抱負も何でしたっけやりたくないことは死んでもやらないって
、はい、
すごいな、はい、分かりました。ぜひこれからも楽しみしております。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
夢の種大好き。
さあ、早いものでもうエンディングです、
うん、
さあ、氷室社長、今日どうでしたか。
どう、
うん、
個性心理学面白かったですね。
本当、よかった。ちょっと川添とはどうでした。そこも聞きたいわよ、私は。
いや、なんていうか、
オッケーオッケー、分かったよ。
リセットできましたね。
あ、リセット、よかった。なんか何言われるかなと、ドキドキで。分かりました、はい、まあでもね、また新しい年が始まって、
はい、
ね、でなんかこう流れも変わってくるということですね。楽しみですよね。
そうですね。
ね、はい、分かりました。じゃあまあ目標って言うと、そのやりたくないことは死んでもやらないっていうところですけれども、うん、まあそこからまたね、新しい自分が発見できるんだよなんてこと、ブログね、ぜひ読んでほしいですよね。
あ、まあ、ね、そうですね、
はいはい、ぜひまた息塾の、氷室優さんでね、またご覧いただきたいなと思っております、
はい、
じゃあまたぜひまたお時間があったら遊びに来てください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、さあということで、曲がりくねった道も素敵じゃない、いかがでしたでしょうか。それでは皆様、今日も元気よくいってらっしゃい。